皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。2010年2月27日、今日私は9日間の NVC 非暴力コミュニケーションですね、ノンバイオレントコミュニケーションのリトリートを終えて、その先生であるミッキーキャシュタンさんのお家に来ています。で、このミッキーキャシュタンさんのお家に今このリトリートのアシスタントをやったジャレッドさんっていう人がいるんですけどね、彼をねこれからインタビューしたいなと思ってるんですね。で、私は非暴力コミュニケーションは、初心者というか何回かワークショップには出ていますけれども、まだ自分のものになってないし、まだこう使える感じがしないというか、まだそんなに普通の人生で日常の会話で、使いきれてないんですけれども、私がジャレッドさんのことで気がついたのは、彼のなんていうのかな、本当にこう遊び心っていうのかしら、すごく NVC を使おうと思うとこういうふうに喋らなきゃいけないって思った瞬間に言葉が流れなくなっちゃうっていうのかしらね、こう真面目すぎちゃって会話がこうぎこちなくなっちゃうっていう感じが私はまだしてるんですけれども、それに対してジャレッドさんはすごくこう軽いアプローチというか、 とてもその彼のアプローチが自然なのに気がつきました。私の持ってないスキルを持っている人で、もちろんこれは英語と日本語っていうギャップもあるんですけれどもね、でも彼の一つのパッションに日本に来て教えたいっていうのがあるんですね。で、いつかそれが実現するといいなと思いながら今日のラジオポッドキャストをやっています。で、彼は今別の部屋でミキさんとか他のトレーナーの皆さんと一緒にお話をしているの で、それが終わったらここに呼ぼうと思ってるんですけれども、私が今回学んだことをまず最初に皆さんとシェアしたいと思います。まず NVC 非暴力コミュニケーションというのを聞いたことない人はですね、日本では、本が出ていますね。盛り上がってますね、あっちでね。日本語の本では、どんなのかっていうタイトルはね、どうして分かってくれないかと思った時に読む本、ちょっとタイトルを忘れてしまいました。そういうタイトルの本があって、これは非暴力コミュニケーション、NVC の関係の本ですね。で、今、日本には、日本 NVC ネットワークっていうのができました。で、私も一応そこにのメンバーなんですけれども、これまで日本でやったリトリートやワークショップで、NVC を学びたい人たちの、緩やかなね、ネットワークっていう感じですね。で、私は何回かそこに関わっていて、NVC の基本っていうんですかね、まず人のことを言うときに、あなたがこうやってやったって、例えば、やったことに対して、普通は、形容詞をつける、自分の、なんていうのかしら、判断とか価値観が入るじゃないですか。それに対して NVC では、まず最初に観察をする。全く、見た通り、言った通り、起こったことをカメラが見てるように、観察をする。でそこに、いい悪いの判断を入れないで、観察をするっていうプロセスが最初ですね。でその観察をした時に、その起こったことを観察して、それに対して感情が湧き起こりますよね。悲しかったとか怖かったとか怒ったとか腹が立ったとか、でそれの奥に何のニーズがあったのかしらというふうに探ってみます、自分の中で。でそして、それからそのニーズが分かった時にそのニーズを満たすようなリクエストをしてみるっていう、この4つのプロセスですね。これが基本なんですけれども、私が今回のワークショップで学んだことっていうのは、自分の感情は私の責任で湧き起こってます。誰かが何かをやったからそういうふうに、感情はいいんですよね。そしてそれに対する、私の場合はよくリアクション。何か言われたからそれに対してそれを弁護するようなリアクションをすると、解決に向かわないというか、そこに争いが生まれてきちゃうんですね。で、すごくその時に大事なのは、自分のニーズに 気がつくってことで、そのための実感を取ってみるとか、それを少なくともやってみるっていう姿勢かしらね。それがなんか全ての基本かなって。で、自分のニーズに気づいてるっていうところがないと、相手のニーズのとこまでいけません。共感するっていうところまでいけないんだなっていうことに気がつきました。誰かが何かやったから頭きたっていうんじゃなくて、で、相手が別に NBC を知ってようと知っていまいとですね、誰かが何かやって頭きた時に、私のニーズは何だろう。で、私、今回の、合宿中に、何回もこう、会話が、先生の会話から違う方にこう行って、いろんな人が話を始めた時にすごく邪魔されたっていうか、この人が喋ったせいで私がこう混乱してわかんなくなってしまった。で、だんだんこう腹が立ってきて、私はこんなに時間取って遠くまで来たのに何にも学んでないって今度悲しくなったりとか、いろんな感情が湧き起こったんだけど、結局ニーズは学び、最初学びたいっていうそのすごい強烈なニーズ。でもなんで学びたいかっていうと、私は、役に立ちたいとか、そういうね、貢献したいとか、なんか平和のために貢献したいっていう深いニーズがあるんだなっていうことが分かりました。で、なんかそれに気がついてると、じゃあ、その相手、誰かがですね、その会話の中で、こう、授業の中で、私にとってこうイライラすることをやった人が現れたときに、自分のニーズはラーニング、学び、その瞬間はね、だとすると、この怒ってることから、自分この後 NVC っていうのをなんかこう教えていったり、みんなと分かち合ったりするときに、今ここで怒ってることからも学べるんだなっていうような、なんか心の余裕が生まれました。だから、授業の間中ずっとこう 楽っていうかね、コンファタブルな、すごく心地よい感じで、あまりフォーカスが外れずに、そこにいることができました。それからもう一つ私のチャレンジは、やっぱ英語がわからない。英語がわからないからみんなが冗談を言ってても笑えない。そしてそれ聞けないからこう恥ずかしいとか、そういうその辺のこう恥ずかしい言えない。やっぱり自分には無理だとかね、その辺をぐるぐるぐるぐる回っていることがあったんですけど、でもそれもまたなんか自分のニーズは何だろう、その恥ずかしさ。とかね、そういうのは何だろうっていうと、まあ、受け入れてもらいたいとか、あるいは何だろう、こう仲間に入りたい、仲間で入れてほしいとかね、そういう帰属意識だったりとか、みんなとつながりたいっていうことだったりとか、でそういうニーズは、この9日間でものすごい満たされて、なんか、まだ10日間ぐらいしか知らない人たちなのに、本当に、家族のように思えるような仲間になりました。で、なんていうのかしら。こんなにあっという間に人が深いところで繋がれるようならば、人間には希望があるなっていうところに今います。なので、ここでちょっとジェラードさんを呼んでみたいと思います。うまくいくかしら。ジェラードさん連れてきました。で、今ね。ジャレッドさんがね、何を話せばいいのっていうから、もうそのことについて私がこの合宿で経験したことを、そして学んだことを言ったところなのねって。で、ここで、彼をなぜ私が、ゲストとして迎えたいかというと、ジャレッドさんのね、さっきも言ったんだけど、その、プレイフルっていうのかな、すごい楽しそうに自然に、この NVC という私にとってはまだとっても難しい言葉をこう自由に使いこなしている、すごい、なんていうのかな、自然なのよね。イーズ。なので、それを私もできるようになりたいんだな、やっぱりな。うん、なので、ジャレッドさんはいつか日本に来て教えたいって言ってるので、まあ、そのテクニックというよりはね、その NVC のなんて言うんだろう。コア。何が本当大事なのっていうところらへん。自然にできるようになるのにはどうすればいいのっていうところらへんが聞きたいんです。ということで、Are you ready? Hi, welcome.
Hi.
Hi. Here's a mic.
Okay.
So,
I was, you heard from Ken that、I was so fascinated with the way you speak NBC in、mm. natural way、mm. and very playful.、
Mm.
Like NBC to me sometimes it's so heavy and every time you have to cry and, and I don't like so heavy, too、mm. heavy sometimes to me. 、
yeah.
And I don't want to be、sober all the time either.、
Mm.
The, I saw you, like you're very playful and very natural in your speaking andSo that's something I want to learn.、
Mm.
So tell me the secret.
The of, secret.
Yeah, what's a core thing you could tell the recent listeners?
Yeah. Well, I'm not sure if there's a secret.
Okay.
But I love what Marshall Rosenberg, who invented nonviolent communication,、mm-hmm. says that.
秘密があるかどうかわからないんですけども、私が好きなのはね、創始者のマーシャル・ローゼンバーグさんが言ったことで。
That, NVC is very much about making life wonderful.
非暴力コミュニケーション、NVC っていうのは人生を素晴らしくするっていうことが大事なんです。
And that the heart of NVC is to create qualities of connection that make it more likely that people will give from the heart.
NVC の中心、NVC の心にはね、その人々が心から物を人にあげたくなる、そういうような条件を作り出すということがある。
So I think part of that is a certain lightness and a playfulness that welcome, lets people know they're welcome and that they're cared about. And so the skills of NVC.
その一つはね、その NVC の中にある種の軽さ、軽やかさ、遊び心っていうのも大事だと思うんですね。なんで。
Can be very helpful to,hold someone when they're very intense and it provides a lot of trust and safety when someone can hold somebody that way.
その NVC のスキルの一つにね、例えば目の前の人がとても強烈な感情を持っているときに、そういう必要を持ってその人を包んであげる、そういうことですよね。
And I think that trust and safety allows for a greater playfulness and fun.
そこで生まれる信頼と安全っていうのが、そのより遊び心とか楽しさっていうところにつながっていくと思うんです。
I see. That's what I was seeing, and、I didn't know how to figure out. それを私は、まあ、ずっとこの合宿の間中、彼の振る舞いとかこう言動とかを見ていて、なんてこう自然にできるんだろうっていうのを見てたんだけども、そういうことなのね。Mm-hmm. So I have one more question.、So when I know you've been learning this for a long time, I don't know.How long or how much? Was it easy when you started? Remember the time you started it?
Mm-hmm.
To me, it's very awkward. Okay, mm-hmm. It feels strange to talk this way.
Mm-hmm.
How was it for you when you start using this in like in normal life? How was it for you at the very beginning?
In the very beginning, it was very challenging.
初めはとても大変でした。
I studied a little bit with Marshall Rosenberg and I read all of his books.
マーシェル・ローゼンバーグ博士とちょっと一緒に勉強したり、彼の本すべて読んだんですけれども。
And I tried very hard to speak like him and use the same words that he used.
で、ね、一生懸命彼みたいに話そうとしたり、彼が使ってる言葉を使おうとしたりしたんです。
But, what changed for me was, I didn't have an NVC community at that time to practice with. And so I practiced with the people I could, which happened to be 3, 4, and 5 year olds who I was teaching.
でね、何が変わったかっていうと、当時はね、私の周りにその一緒に NVC を実践するコミュニティがなかった。だから代わりに何をしたかっていうと、3歳、4歳、5歳の子供たちと一緒に実践したわけです。
But that's the work you had then?
That was the work I was doing at that time.
So you were teaching children?
I was teaching children.、
Yeah.
And so using NVC with 3, 4, and 5 year olds, they taught me about the importance of play and fun.And
I got it. Yeah.
それが当時の仕事だったんですね。その3、4歳、5歳の子供たちと遊ん一緒に NVC を使うと、それそこからその楽しみ、遊び、そういうところの大切さを学んだんです。
Maybe I should start there. Well, 私もそこで始めた方がいいかなって今ちょっと思ったりしたんだけど。
I would really encourage you to start wherever it's joyful and playful.
Yeah.
ぜひぜひユミさんにとって喜びを持って楽しめるところから始めてほしいなって思う。
I agree. I mean, yeah. If the purpose of NBC that you said to make your life more wonderful, then that's the place I should. I mean, I'd like to start.
Mm-hmm.
Yeah.
Mm-hmm.
もしだからね、そのマーシャルが言うみたいに NBC というものが
本当にその人生をより素晴らしくするためのものだとしたらば、私はそうやって楽しめるところで使い始めたいなって今返事をしたんですね。
Okay, so I got all the books and all the tools. I haven't read any of those, I confess, but I'm going to read it. But I'm going to start using it where I can, whenever I notice. At least I learned one thing that worked for me.
まあ、本とかいっぱい読むものとかいっぱいもらったから、まずこれまで読んでなかったんだけども、帰ったら読もうと思ったんだけど、このリトリートで学んだ一つのことがあって、それはね、クライシスの時ですね、なんかこう嫌なことというか、私にとって、ちょっと経験したんですけどね、私にとって嫌なことというか、見たくない、経験したくないような、が起こった時ですね。その人、普通私は何あの人とか、もう大人なのに何やってんのとかなんかまあジャッジメントがいっぱい来るんですよ。こう反こういろんなこう評価してる相手をね。でもその時にそのおしゃべりじゃなくて、自分がどう感じてるかで、まあ最初感じてるのはもうイライラしてる、怒ってる、それから何、なんかコンフューズとか、私の邪魔された感じとか、そのでそうすると私のニーズ何かしらって考えた時に、私はすごい学びたいんだっていうのが分かったりとか、で学ぶってことになると、まさにこの学びというのは今目の前で起こってることに対しても学べるんだから、これこうで彼女から、彼から、この何、イライラから学べばいいんだっていうんで、急になんかね、スッて静かになったのよ。で、あ、そうか、こうやって全てのことからこうやって学べばいいんだって。で、それが分かった後から、どうなったかっていうと、そういうのが目の前で起こっても、イライラしなくなってしまったんですね。それがなくなった。だから9日間ほとんどイライラとか、そういうのがないまま、すごいことがいっぱいあったんですよ。目の前で人が泣いたり叫んだり、なんか出てっちゃったりとか、それがね、なんか、こう、そこにちゃんとアテンションをしてながら、私がカームでいるっていうのかしら。で、私はインテンションのラーニング、学びたい、学ぶんだっていう、それがすごくあって、なんかすごくね、不思議だった。あ、こんなことができるんだって。いつもだったらずっと、あの人はやだ、この人はやだ、この人はもうちょっとなんとかしてよとかって、ずっとその感情が、ね、続いてる、終わった後も続いてるのに、なんかそれがなかったのが今すごく驚いてます。だから自分の感情っていうのは私の責任なのよね。誰かが何かやったからってそれに対してアジテートされるっていうのはその必要はなくって、こう自分のニーズをちゃんと見つめていくと、その目の前で起こっているその彼の経験に対して違う見方でこういられる、その場にいられるっていうことが分かったんですよ。だからなんかすごいなと思ってね、これからいろんな人ともまたいろんなコンフリクト、争いとか、あると思います。喧嘩とかね。でもその時にここでできたことがもし思い出せれば、すごく人間関係が違ってくるだろうなっていう期待が持てました。まあ希望っていうのですよね。はい、
you heard what I heard, what I learned from Ken. Yeah. So that was the experience I was having.
Yeah. No, I'm really feeling very hopeful and excited when I hear that's the experience you had.
そういう体験なさったっていうことを聞いて、とても私も希望が持てます。
はい、me too. I have another thing. I didn't know the people 10 days ago. And I feel so connected with each one of them now. It's incredible, like somebody I know for a long time. Yeah? You have that sense. 10日前に知らなかった人がこんなになんか家族みたいに今感じて、もう別れるのが辛くて今度会いたいとかなった。でこれぐらい人間がこんなに早くこんなに深くコネクトできるんだったらば、殺し合うことはまずないよね。 There's no reason to kill each other.
No, when you can touch somebody's heart and see that their heart is the same as your heart, there's always other ways to solve conflicts.
誰かの心に触れることができて、そしてその人の心が自分の心と全く同じものであるっていうことが分かったときにね、ものすごいたくさんの方法が見つかると思うんです。
So, you know, I'm peace activist. You know me. I have a lot of working out there in the world and in my community. And I see, if I deal with like war situation in Iraq or Afghanistan, or, and there's lots of violence that's really continuing. And I have such deep, deep, deep sorrow about what's going on right now in the world. But I'm going to keep this hope from this retreat, and this is possible. This is possible to get connected. I mean, coming from Japan, Europe, and United States, and different walks of life, and it's still possible to be so connected, closely connected in such a short amount of time. That gives me hope. この短いリトリートの間にアメリカやヨーロッパや日本から来て全然違う経験の人生を持ってきた人たちがたった9日間でこんなに深くつながれたっていうこの一つの事実だけ私が体験したこのミラクルが起きたっていうことは人間がねこの後今私世界で起こっていること全然ハッピーじゃないけどでもこういうことも可能なんだっていうかすかな希望を与えてくれました。だからこれをずっと持って歩いていこうと思っています。通訳をしてくれたのは庵野健さん。自己紹介してもらってもいいですか？
はい。
ちょっとだけあの健さんのパッションを言ってもらって、今日ポッドキャストクローズしたいと思います。
はい。おととし昨年に引き続き今年も、BNFC が主催するあのリーダーシッププログラムに参加させていただいているんですけれども、去年と今年は参加者ではなくてアシスタントとして参加させていただきました。それであの、こういう形でユミさんとかね、日本から何人かの方々が参加しているんですけれども、そういう人たちが学ぶサポートをさせていただけたことをとても光栄に思っています。あの、とても希望のニーズでって言ったらいいのかな、この学ぶとね、人を人のつながりっていうのはやっぱりありがたいなっていうことに非常に触れて、あと、実はね、あの、新しいことじゃなくて、非暴力コミュニケーションって昔から日本にもあったんですよ。人と人とのその縁っていうもの。
ご縁。
ご縁。そういうのをとても大切にするためのとっても素敵な方法だなって思います。
あの、
外の争い事だけじゃなくてね、内側の争い事もこれによって解決することによって、少しでも例えば日本の場合だったら自殺者の数とか減る役に立ったらいいなと思いながらこういう活動を続けています。
はい、ありがとうございます。今回私は、ケンさんにたくさんのサポートをもらいながら9日間の、私にとってはとてもハードルの高かった、NVC のリーダーシッププログラム、終わることができました。次回は6月にまたこの仲間と再会します。その間何週間かに1回かテレクラス電話のね授業があったりとか、あとエンパシーボディといって共感を与え合う仲間を1人見つけてね、その人と一緒に、共感を与え合う時間を持ったりとか、ずっと1年間学びが続きます。これに興味を持った人いますか？ NVC は日本で日本でも、本当にもちろんしてください。ちょっと待ってね、まだ情報があります。ケンさんどうぞ。
ですね、毎月、1ヶ月に1回ですね、羽根木にある現代朗読協会というところで、ジェームズ・グリーンさんという日本で NVC のシェアの活動をしていて、私と一緒にそのこれに携わっている人がいるんですけれども、その人と一緒に、NVC の勉強会みたいなのをやってますので、もし興味がありましたらどうぞ。
はい、その情報はどこにありますか？
ですね、
日本 NBC ネットワークの中にありますか？今ない。
今ちょっと
わからない。
わからないんで。
わかりました。
詳しいことがわかったら、ユミさんにまたお伝えします。
OK。で、その情報は今日のブログの中に書きたいと思います。ということで、NVC に興味を持った人、日本ではすでに日本 NVC ネットワークというのができています。それから、こういった月1回の、プラクティスグループっていうんですけどね、NVC を使って練習をする会も行われているようです。それから私も今回、ほんのわずかだけで分かったことを分かち合いたいグループを地元鴨川で小さくてもいいので立ち上げようと思っています。
日本 NVC ネットワークっていうのがあったんですけれども、それも今ちょっと新しい形に変わる過程なので、
あ、そうですか。
名前も
変わる
かもしれないんで、
分かりました。
その情報もまた後ほどユミさんに。
ということで、私のブログをチェックしていればきっと、この日本での NVC の活動の何らかの情報が得られると思います。これからもチェックしてください。ということで、ベイエリアからここはミキ。カシタンさん、日本でお会いしたこともあるかもしれないミキさんのお家から放送しました。またチェックしてください。私は明日、飛行機に乗って愛する家族のもとに帰ります、はい。ありがとうございました。本当たくさんの学びを持って、人のつながりね、本当の心からのつながりというのを強めていきたいというふうに思っています。ありがとうございました。ではまた。